1週間ぶりのご無沙汰でございます。稲荷新之助的妄想曲、まあ、前回の反省を踏まえてですね、週1配信目指せって言ったところで、取りためてるんですよこれ。はい、稲荷新之助的妄想曲、今日で何回目か相変わらずカウントしていないまま、まあ、これが配信される頃、このね、新型コロナウイルス COVID-19 はどんな風な状況になっているんでしょうかと、ね、去年の今頃ですよね、ざわざわし始めたのはもう1年です。早いもんでさね。まあ、最近ではすっかりそのマスクをする生活に慣れてしまいまして、マスクをしないまんま外に出るなんてことはね、なんかそのズボン履かないで外に出るとかね、女の人に言わせると眉毛を描かないまんま外に出るとかっていうような状況と同じ、まあそれぐらいマスクはね、日常的になってしまうぐらい生活が変わってしまいましたよと。まあこれがね、また元に戻るのかなって気はするんですけど、どうなんですかね。まあね、なんで緊急事態宣言なんていうのもね、あちらの方ではやってるようですけれども、まあ2回目の緊急事態宣言、何が緊急事態なんだかよくわかんないですよね。なんか言葉に踊らされてるだけ。もうなんか真新しさがなくなっちゃったってね。最近のその報道を見てるとね、なんかこうやっぱりなんかどっかでも喋ったような気しますけども、まあセンセーショナルな、ところだけ、なんかそこだけをこう引っ張り出してね、面白がってるだけなんじゃねえのっていう気がしないでもない。とはいえね、まあ今ね、世界的に国難な状態、これだけ大騒ぎしている中でどうしたらいいんだべかねーなんてね、ではありますけれども、まあ日本のやり方っていうね、いろいろあると思うんですよ、いろいろあると思うんですけれども、その世界みんな一生懸命やってるから全世界地球規模で今大騒ぎしている中でやってるわけですから、ある意味いろんな手本があるわけじゃないですか。アメリカのやり方とかね、イギリスのやり方、中国、いろんな国のやり方があると思うんですよ。まあそういうやり方を、いいとこ悪いとこを見習うことができるっていうのは非常にありがたい、と思うんですよね。まあまあ、中ではね、その実験してるだけなんじゃねえかっていうのかもしれませんよ。そのアメリカとかね、あのヨーロッパの方では、あのワクチンですか？ワクチンがじゃんじゃん打たれている。で、まあそれが日本に回ってくるのがね、早くたって雪解けぐらい、2月、3月、4月ぐらいなんねえと、一般庶民にはまあこう、打ってもらえなくなっちゃってんだよ、なんて言ってんですけど。まあそれもなんかその他国の公の人体実験の中でのもう、その出具合を見ながら日本がっていう、なんかそのちょっと考えるとずるいなって気もしないでもないんですけど、まあまあまあね、それはしょうがない。まあ転じますとね、そのもう何年も十何年も前の話ですけれども、その東日本大震災の時ね、あんだけ大騒ぎしたあの時、あれってその突発的な天災なわけであって、あん中でね、右往左往してやるっていう、国をまとめていかなきゃいけないって思った時、なんかね、今考えるとよくやったじゃんかって思うんですよね。批判するのなんてね、誰でもできるんですよね。なんかいろいろそのインターネットのゴシップとかいろいろ見ますけどね、やれ菅総理ね、当時のあのやり方が悪いだのなんだのとかって言ってますけど、でも実際ね、あの状況の中で戦闘で リーダーシップ取ってやれって言われたって、どうやってやっていいか分かんないんですから。ほら、大変なもんだったと思いますよ。ねえ、一方今回のその菅さん、なんかすごいですね。 もうなんかそのにその政治家の人たちの凄さっていうんですか、本当感じますね。まあまあ批判めいた話はいいとして、うん、まあ私の仕事の中ではね、そんなにこう影響がない状況ではあって、リモートっていうのもしづらいだろうなって思ってるんだけど、一人だけね、たまにリモートする人いるんですよね。もうずるいなって思うんですよ。まあリモートするにもしてもね、それなりの設備的なものはいるんで、あのしょうがないとは思うんです、うん、全員全員がこうリモートができる環境を作るのはこれまた大変だなとは思うんですけれども、なんかずるいなって思うんですよ。なんだったら何？自分がリモートするときは俺もリモートさせてって2人ぐらいでやるんならいいでしょ、密にはならないでしょ。俺もパソコン持ってくんで、あのこう2人でこう差しリモートっていうのどうだいと思うんだけどね。うん、羨ましいなと思うんですね。まあまあまあまあ、まあいろいろね、こう家にいる時間もうね、だから仕事終わってまっすぐ家帰ってくるんですよ。まあまあ結婚したってのもありますんでね、遊んで歩ってる場合じゃねえっていうのもあって、あののろけ話にはなっちゃうかもしれませんが、お家帰ってきた方が楽しいんでね、飲みに行ってどうこうするよりもお金もかかんないし、まあ、でもね、まっすぐ家に帰ってくるとか飲みに行くっていうのもね、やっぱり1年間やってないと、まあ習慣って抜けますよね。行きたいとも思わなくなってくるっていう、途中のね、セイコーマートでチューハイと缶ビールの安いのを買ってきてね、家でチビリ飲んでた方がずっと楽しいやなんてね、そんな状況下にはいるわけなんですが、まあそんな中、お休みの時なんかもね、そんなに出歩くこともないんですよ。だからどうしちゃって、やれ YouTube とかね、やれ Netflix とか、やれ Amazon プライムとかね、ああいうところのお世話になるの。最近その Netflix で配信していたルパンっていうね、海外ドラマの、これねシーズン1しかまだ出てない、これ Netflix 専用配信っていうの、独占配信っていうの、ネットフリックス製なの、まあ、なんて言っていいか分かんないんですけど、ルパンっていうのやってるんですよ。これがね、これことのほか面白いですね。まああんまりその私が見たり聞いたり読んだりしたもの、面白いですよって言っちゃうことによって、聞いた人は先入観じゃないですか。あ、シンさん面白いって言ってたってなっちゃうと、その面白さを探そうとするでしょ。私が感じた面白さがその方にも伝わって面白いと思ってくれれば面白いにはなるんでしょうけど、私が思ってる面白さっていうものをその方が感じてくれなかったら、何が面白かったんだろうってことになるんで、あんまり面白いかったよとか内容がどうしたとかっていうことをね、あんま言いたくない。だからギリギリね、いやー、先だってネットフリックスでルパン見たんだよね、で終わらせておきたいんですけど、まあそれじゃどうしようもないことなんで、まあ若干でもねお話をしながらっていうところではあるんですけど、全然いわゆるモンキーパンチが書いてるルパン三世のルパンではないんですよ。アルセーヌルパンの方のルパンですね。本家本元のルパンの話ではないんですけどまあいわゆる海外ドラマの作り方なんで、いろいろそのシーズン1を作る上で、流行ったらシーズン2に行きたいなとかっていう、そのまあ伏線っていう言い方、あんまりこう伏線が回収だどうしたっていうとまためんどくせえんで言いたかないんです。あ、こういうところに一回これ布石置いてるなっていうのはね、いっぱい随所に見えるんですけど、まあまあそれでも導入部分としてはすごくワクワクしますね。 なんていうんですかね、一時期流行ったウォーキングデッドですとか、ワールドワー Z、 あれね、ウォーキングデッドとワールドワー Z いっぺんに見ちゃったんで、どっちが何の話だか全然わかんないんですけど、その SF チックで非日常なところっていうのを表現していくのがもうちょっとねついていけないんですよね。ありえねえじゃんこんなことってなっちゃうんですよ。で、ありえない世界の中に自分を置いて非日常を楽しむっていうところにないんですよね。もう昔はねそんなことなかったんですよ。例えばそのスターウォーズとか見ても面白かったし、あと何ですか、映画で言うと何、そのいわゆるでっかいビッグタイトルな映画っていっぱいあるじゃないですか。で、そういうのを見ても映像がすごいやとか世界観がすごいやとかっていうね、あるんですけど、最近そういうのをねあんまりこう置けなくなってるんですよね、その中に自分の身を。なのでその突飛で奇抜な世界観とかっていうよりも、なんか普通の日常の中に、日常の扉の向こう側にこういう世界があるかもしれないよねっていう、ものが非常に面白いんですよね。まあ前回も話しましたが、スーツ、これはすごく面白かったんです。で、今回のルパンっていうのも、どこまで喋って、こういうのね喋るの下手なんでね、あんまりこう変なバイアス与えたかないんですが、子供の頃からアルセーヌ・ルパンの小説が大好きなんね。で、その小説が好きなんで、なんかその小説を真似て犯罪を犯す、犯罪ではない怪盗なんですよね。紳士な感じでっていう、全然下手。下手だよね、こういうの下手。男の人ってどうしたってこう、前にも話しましたけど、右脳と左脳の変換遅いですから、これ年取るともっと遅くなるんでしょうね。で、神さんがね、この間これ見たんだよね、あれ見たんだよねっていう話をされて、ああ、そうなんだっていう風な、お話、すごく上手なんですよ。こうなんかこう引き込まれてしまうんですよね、話してるのに。私こういうの下手なんですよね、意外や意外っていう。まあ訓練なのかなとは思うんですけれども、まあそういうルパン見たりとかね、あとこういうね、マダガスカルとかまた好きなんですよ。CG アニメ大好きなんですね、モンスターズインクとかね、ペットとかね、ああいうの好きなんですよ。あれってもう全然何、日常の重なり部分が全部ないでしょ。もうそうなるといいんですよ。で、言語が何を喋ってもいいじゃないですか、ああいう CG アニメって。どうしたってこのハリウッドスターさんたちがやってるような映画って、どうもね欧米人の方が日本語で喋られるとものすごい違和感しかない。あの彫りの深い顔でその日本語はねえだろうっていうね。なんかそこでねちょっと入り込めなかったりとかするんで、できるだけこう吹き替えじゃなくて字幕で見るようにしてるんですけど、こういう CG アニメって関係ないでしょ、人種なんでね、こういうのよく見たりとかする。まあまあそんなね、コロナ禍の中で、皆さんはいかがお過ごし。まあ私と大した変わんないんでしょうね。なんとなく会社行って、なんとなく仕事して、なんとなく家帰って、なんとなく寝るみたいな、まあそういう日常の繰り返しの積み重ね、これが重要なんでしょうね、だと思いますよ。まあ私そういうことしてきませんでしたからね。日々の生活の楽しさばっかり追い求めた結果こうなりましたっていうね、困ったもんですね。気づいた時にはもう遅いんですよ。でも気づいた時がスタートですからね。また、やっていきたいかな。どんな風に生きようかな。これから半分いくつまで生きるか分かりませんけどね。サラリーマンでやっていけるのも、バリバリやれるのも多分あと10年でしょうからね。10年後から何をしようかなとかって思うんですけど、 まあ、今考えているのは、あの前回もちらっと話しましたけれども、今砂川にあるあの建物と土地をね、うん、なんかね面白く活用したいなと思うんですが、うん、まあいろいろ調べていく中で、その家を建てるっていうことになるとものすごいお金かかっちゃうんで、あとなんかいろいろあるんだよ、税金の問題とかよくわかんないんだけど、まあ砂川なんでね、そんなに固定資産とかない、今建ってるところで固定資産年間で35,000〜36,000だって言ってたからそんなもんかいっていう、ところではあるんで、なんかねちょっと見ているとトレーラーハウスとかね、うん、あとコンテナハウスとか、なんだっけタイニーハウスとか、ものすごいちっちゃい家が今流行ってるみたいなんですよ。ちらほら出始めてるんですよ。ですんで、あの砂川のあの土地に、そのタイニーでも何でもいいんですけども、まあ3つぐらい置いてね、うん、で母屋は置いといて、母屋どっかに置いといてね、でそういうちっちゃい家を、まあコテージってわけじゃないんですけども、なんかそういったところで、活用できるようなことをやれるように、10年後にやれるように、今からちょっといろいろ勉強しようかなと思ったりしてるんですよね。うん、まあまあ前回もちらっとだけね話しましたけども、あの私が中国に行った時とか、このポッドキャストを始めた時とかで今とかね、うん、食いつきはいいんですよ、食いつきはいいよ、食いつきはいいんだけどね、そこから先が進まないっていう悲しい感じではありますんでね、まあ10年後ぐらいになんかできてればいいなとかって思ったりなんかしながらではあるんですね。うん、まあそうなればね、あの私のお友達たちもみんな、子育てからもね、解放されているでしょうから、またそんな中で、昔の仲間たちがそういうところに集まってね、ワイワイガヤガヤどんちゃん騒ぎ、なんかそんな還暦を迎えれるといいなと思ったりしてますね。今考えてるのは砂川に、私が住む場所は砂川がメインどこなんですよ。で週末札幌に帰ってくるね、神さん札幌にいるね、どうせほら結婚、今でこそね仕事終わってすぐ家帰ってくるぐらいまだねいい感じですけど、あと10年も経っちゃね、あんたまだ家にいるのなんて、たまにどっか行ってきたらなんてことになりかねないんでね。ですんでそういう黒い日は砂川に行って、青とか赤の日は札幌帰ってきてみたいなね、まあそんな生活ができるようになると、新鮮なんじゃないかと思ったりとかするんですよ。なんかその師匠に話を聞くと、師匠も現役リタイアしてから、リタイアっていうかね、現役を退いてから、まあ意味同じなんですけど、あのずっと家にいてね奥さんに随分煙たがられたっていう、でそのうち自分もおかしくなりそうだっつってね、うん、なんか仕事紹介してもらって、またね、あの週末婚みたいな生活をなさってるっていうふうに伺ってますんでね、なんかそういうところもね、健さんのトレースするのもなんだなと思うんですけども、なんかそういう生活もいいなと思ってね、うん、まあ、砂川で犬かなんか飼っちゃったぐらいにしてね、うん、なんかねそんな、楽しい生活ができたらいいかなと思ったりもするんですよ。なんやかんや何かしら、残していかないとね、まあ残すったって誰に残すんだよって話もあるんですけども、子供もいませんのでね、まあこの間も神さん言ってましたけど、あんたのポッドキャストはあんたが死んでから聞くからって言って、いっぱい取りためといてって言われてましたんでね聞いてなんて思うんですかね、どうなんでしょうか。まあこのポッドキャストもいろいろ形を変えていかなきゃいけないとは思うんで、また、企画をつったってね、大したないんですよ企画力がね。 C 恵子さんみたいな人がいるといいんですけど、なかなかあれもないんでね、うん、ぼんやり決まらないままで、行っている中というところなんですよね。まあ、前回の配信でね、ちょっとあの切りどころ間違って、ものすごくケツの音が長すぎてどうしたもんかねっていうところもありましたんで、まあ、もうちょっとだけと思うんですが、思いつかないんですよ全然思いついてないんですよ。どうなんですかね、このポッドキャストのこう配信を、まあ登録はどうでもいいんですけど、どうやってやったらいいんだろう。いわゆるそのハッシュタグの付け方とか、いうところなんでしょうけどね。プラットフォームを増やすとかね、まあ、前回も言いましたがスタンド FM を活用してみるとか、まあ、これで銭金を儲けようとも思ってないし、銭金を儲けれるようなクオリティにはねえなとは思ってるんで、銭金になるとまた面倒なことにもなるんで、このままダラダラととは思うんですけれども、おいおいね、どっか行って収録しようかなって思ったりもするんですけど、なかなかお付き合いしていただける方々もそんなにいねえっていうのもあって、ふと思ったのはね、あのコンチコンチさんとコラボしたいなって思うんですよ。ですんで、まあ私がね神奈川県に行くことはあんまないと思うんですけど、コンチさん今度札幌来た時ちょっと声かけていただけないですかね。まあその時にあの合同でね、日本語を大切にしたいのと、はい、稲荷慎之助的妄想曲っていうのがいっぺんに収録できると面白いなと思うんですけどね。でもどうやらね、コンチさん本職の方なんで、本職の方なんでね、なんか異様にいじられて終わっちゃうんじゃないかなと思ってね、もう喋る花からおめえの日本を間違ってるよなんて言われちゃったりとかする。まあ日本語なんていうのはさ、言葉なんていうのは日々変化していくものであると思うんです。あ、そうそう、言葉といえばね、最近つくづく思ったんですけど、いろいろその格言とかね、言い回しとか言葉座とか、まあいろんな形で言葉って残ってるじゃないですか。そのお腹すいたとかね、もう眠たいとかっていうことじゃなくて、例えばめめしいねあんたとかさ、竹を割ったようなとかね、いろんな言い方あると思うんです。でとかくネガティブな表現、その標語でね、整理整頓とかさ、一歩前進発射よしとかさ、いろいろなこう標語があるじゃないですか。あれってそうしてほしいっていう願望の表れですよね。っていうことは、人間そもそも、人間っていうくくり方はちょっと広すぎるんで、日本人そもそも整理整頓とかおしっこするとき一歩前進とかできないのが本質なんじゃないかなって思うんですよ。そもそも男っていうものはめめしいし、めめしい生き物なんですよ。だからめめしいっていう言葉があるね。で、女の人で言うと竹を割ったような性格だねっていう表現されるのって大体女の人だと思うんですよ。で、僕ら感じてるその女の人のイメージってぼんやりするとさ、なんかそんな感じじゃないですか。でも本当は、本当の本当の性質って竹を割ったような性格なのが本当の女の人の性質なんじゃないかなと思ったりもするんです。なんかそう考えていくと、日本語ってできないからこそあるんだなって思うと結構気が楽だったりとかしませんかね。注意一生怪我一、注意一秒怪我一生とかね。そもそも注意一秒ってできないんですよ、きっと。できないのが本当。できるようになろうねっていう啓蒙活動の中に言葉ってあると思うんですよね。 どうなんですかね。だってさ、お腹空いたって言葉あるけど、お腹空いてないっていう言葉って日常会話ないじゃないですか。いや、ありますよ、ありますけど、ご飯食べるって聞かれて、いや、お腹空いてないですっていうのはあるけど、そう、気持ちの表れとして、いや腹減ったなって言うけど、いやお腹いっぱいだなっていうこと言わないじゃないですか。お腹いっぱいだなっていうのは、人からの問いかけに対して答えるのがお腹いっぱいだなっていう言葉であって、自分の中からこう湧き上がってくる言葉の中にお腹いっぱいだなって言わないじゃない。言いますかね。言わないかな。言うかな。俺だけかな。まあいいんだよ。それぐらいの感じの最近の言葉のあの感じ方をしてますね。別にコンチさんのポッドキャストを批判するつもりは元ないんですけど、変化するからこそ言葉であって、正しくないからこそ伝わる部分っていうのがあったりとかすんじゃねえかなって思うんですよね。本当に正しい日本語だけで構成されている言語だと、本当に伝えたいことが伝わらないんじゃないかなって思うんですよ。だってどっかコールセンター電話かけてね、ダイヤルイン通話かなんかになってさ、お問い合わせの方は1をその他の方は9を押してくださいって、あれ全然入ってこないじゃん。なんかね、ちょっと またあんまりまとまってないことをそのまま喋りすぎちゃって、また健太郎に怒られるなとは思うんですけれども、どうやって伝えていけば一番ダイレクトに伝わるのかなって、思いながら喋る方が、言葉としては面白いんじゃないか、であるからこそ、なんか日本語ってものすごく複雑になってて、文字をいろんな種類を使ったりとかして、ねまあまあなんやかんや相変わらずまとまりのないね、今こうやって喋って思うんですよ。喋んなきゃいかったなって喋んなきゃいかったなって思うんですけどね、もう一回撮っちゃうと止めるつもりないんでね、まあまあダダ流しっていうことで、次回もまとめに入ってますね、次回も聞いていただけたらいいなと思います。この収録が配信される頃は、今どんな風な季節感になってるか分かりませんけれども、まあね、大寒も過ぎましたし、まあ1月の下旬にもなってまいりましたし、まあ2月3月また冬明けて春しらじらみたいなところにもなってくるんじゃないかなと思う次第ですよ。でこのコロナ禍ね、みんな出歩かなくなっちゃったりなんかすると、どうしたってね、うちのかみさんなんかもそうですよ、食材いろいろオイシックスとかね、使ってるんですけどね、配送する方々がいてからこそ私たちの生活が今成り立ってるなっていうふうに思うんです。別にこれ浜谷が聞いてるから言うわけじゃないんですよ、なんやかんやね、かっこのいいこと言ったってね、結局物流ちゃんとしてないとね、成り立たないと思うんですよ。まあその辺のね、朝掘りを、深掘りとは言いません、朝掘りを次回はお話しできればなというふうに思っとる次第でございます。まあ何回目か忘れましたけれども、またぼちぼちと収録をしながら配信もしていきますんで、今後ともぜひぜひのご愛顧よろしくお願いいたします。それでは。今年の夏は離島に行きたいですね。